ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシカパダムサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ミッチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ミッチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマッジャマダッタラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、今日は、予告通り一応ね、題は予告した通りに両親の声を聞くためにっていう、ね、題にしましたけども、今日の話ちょっとかなりちょっと深いところ、非常に難しいポイントまで話さなきゃいけないので、でこういう時は困った時のティクナッタハンさんだってティクナッタハンさん の詩をですね一つ引用して、それを読みながらいろんなちょっと問題考えていきたいと思いますので、で なぜねティクナッタハンさんなのかって言ったら、やっぱりこの人本当に言葉の文字通りの意味で修羅場をくぐり抜けてきた人なので、今ね我々がまあ我々だって別にこの一本案でいるの我々とか、まあ今これをインターネットでね聞いている人、まだまだ非常に平和なとこでいらっしゃると思うけども、まあ今ちょっと事態がそんなそういう状況ではもうなくなってきているので、でそういう時にどう本質を見失わずに、ダルマを生きていくことができるかっていうね、ことで、でご存知のようにこの何十年間の間本当にアジアの仏教っていうのも本当に徹底的に鍛えられたんですよ、このこういう中でね、でそういう鍛えられたことによって非常に深いとこまで入っていってますの でそれの代表的な人がティクナッタハンさんであり坊さんであ あるわけで、ね、そこがもうなんていうかな、今まで非常に安全な平和な場所でただ静かに、瞑想してたのとはちょっと状況がもう違ってきてるんで、そういう時にね一番やっぱり参考になるのがティクナッタハンさんだと思いますので、今日は、阪神の詩を、読みながら今の問題を考えていきたいと思います。まあ、これはもう今ねちょっと今まで仏教、を勉強してきた人を中心に多分今これインターネットで聞いてると思いますけども、もうすでにもっと広い、ね、範囲で聞かれることになってしまうので、それを意識しながらね、話していきたいと思います。でそれで今のね状況っていうのは、まあ、私の方から言う必要はないと思うんですけど、まあ非常に悪い状況ですね。で悪い状況なのに、それがほとんど伝わってきてこないっていうね、さらに悪い状況なんですよ。で、私もねダルマサラの友人と電話したんだけども、彼が言うには本当に、前もね話したと思いますけども、チベット本国にいる人たちとインドにいる人たちは本当にしょっちゅう、電話とかなんかしてるんですよ。でインターネットも今発達してますから、でラサにはインターネットのカフェとかたくさんあって、でダルムサラにもカトマンドにも、ね、たくさんインターネットのカフェがあって、でチベットの若い人たち、たくさんメールやり取りして、それから、まあ、インターネット電話っていう、ね、インターネットの回線を使う電話、普通の電話よりは安いんですけども、そういうのは非常に発達していて、カトマンドでもダルムサラでもどこでも、ね、そういう電話をかけられるような設備がちゃんと整っていて、チベットにいる人とチベットの外にいる人との間 のコミュニケーションというのはかなり濃密にあったんですよね。私らが普通に、想像する以上に、 で、あの一つは、まあ、携帯電話っていうものがあって、でそれが非常に広く普及していてるっていう、ね、まあ、状況があって、まあ、私普通の日本人が考える以上にね、あのコミュニケーションはずっとあったんですけども、それが全部シャットアウトされて、でどういうことになってるのかが全然わかんない。でそのわかんない状況の中でちょっとそれでも聞こえてくるのは、あの本当に力で抑えかかっている、それも非常に残忍なやり方で、ね、あのことを漏れ聞こえてくるので、うん、まあ多分そういうことだと思うんですけども、いかんせんあの非常に全然正確な状況は伝わってきませんので、うん、分かんないですけども、まあまあそれはまあ こういうことはもうここは別にあのそういうことを話す場所じゃないので、これ以上話さないですけども、あのですね、あので今日の主題として両親というね、あの、ことを主題と一応しました。でこれが どういうことなのかということをね、大体あの、まあ、大雑把におさらいしていきたいと思うんですけども、あの先週ね、ユダヤの人の記事を読みながら2つの質問の間で我々は生きているっていう、ね、生活しているということをまあ話したわけで、一つは王様からユダヤの人に向けて、質問があって、でそれは、まあ、ユダヤの人がね、もう非常に武力に頼りながら、イスラエルという国を建国してそれを保ってきた、で多くの血が流れてしまった、そういう現状、現実があって、それに対して、生き残っていくことをね、最優先にした場合に、で最終的に理想というものを失ってしまったら、そこに何の意味があるのか、そういう質問をされて、でそれに対してあのユダの方からは逆に、まあ、理想も大事だろうけども、あの生き残ることができなかったとしたら、ね、あのその時はどうなるのかっていう、そういう非常に重たい質問が返ってきて、でその2つの質問の間で、それは別にチベットの人やあのイスラエルの人のだけの問題じゃなくて、我々のみんなの問題なんだっていう、そういう問題提起をして、で一応選手はそこで終わったんですけど、でその後ね、まあ、ずっとあのこの問題をずっと考えてきたんですけども、どうもね、話はそんな単純なものじゃなくて、まあ一応先週の時点ではね、この2つ あの質問の間に我々の人生があるってね、そういう言い方をしましたけども、まあそれはそうなんだけど、そこをねもうちょっと立体的にね掘り下げて今日はいきたいと思います。で、あのまあ、もちろんね、あの両親というのは非常に、まあ、なんていうかな、まあ、キリスト教的な西洋的な表現であって、あの仏教の場合はあんまり両親という言葉は使わないですね。あの仏教用語として両親ってあんまり思い浮かばないんだけども、だけどあえてね、あえてそれに近いものを選ぶとすれば、私はもうそれは知恵以外ないわけですよ、ね、あのまあ、知恵って言ったらば、あのこれはもう 100% 仏教用語としてね、サンスクリットにもパーリ語にも漢訳拠点にも、ね、ちゃんとありますけども、あのでそれどういうことかっていうとですね、まあ、一応じゃあ整理してみましょうね。あの要するに普段の我々はもう生き残ることしか頭にないわけですよ、ね、で世の中の全ての営みっていうのはとにかく、生き残っていくっていうね、ことを、最大目標として営まれていて、でそれはあのもうなんていうかな、その非常に平和な、ね、市民生活の中では、あのまあ一生懸命お金を持っていて、生活の糧を得て、 それによって生き残るそういうあの糧としていこうっていう、ね、まずとにかくそれを最大の目標として、で それを目標に、そのためには必要なのがお金であったりいろんな、ね、生活の糧であるから、そういうものを、得るのを目的とするっていうね、そういう話になるわけですね。でそれが、まあ、市民生活の中で平和にね、あの、商売なり何なりが行われている分にはあのそれで構わないわけですけども、の時にはそれがだんだんと進んできて、神様もうすぐ座っちゃってください。あ、それ後にして、今日両親について喋ります。で、あの、だからあのね、あの、生き残るっていうとちょっと大げさになるんだけども、まあ、普通の平和的なね市民生活の中でもとにかく生き残ることがあの、まあ、目標となって、で生き残るためには 何をしたらいいのか、もちろんお金が必要、ね、でお金を得るためにどうしたらいいのかっていうふうなあの、論理でもってね、まあ、論理っていうほど大げさなもんじゃないんだけども、それでもってまあ普通の市民生活は営まれてるわけですよ、ね、でそれで、まあ、それが平和に、その平和な状況においてなったらね、それでまあそれで何も問題もないわけなんですけども、それがまあ、あの、ね、我々が一番よく知ってるように歴史が、ね、進んでいくにつれて、時には、生き残るっていうことが非常にあの武力によるしかないっていう、ね、状況に追い込まれていくことも当然あるわけで、で、さまざま戦争を我々はくぐり抜けてきているわけなんですよ、ね、だからその時に生き残るっていう目標のためにあまりに多くのものが犠牲になってしまうということを、まあ、経験してきているわけですね、まあ、自分が生き残るために誰かを倒さなきゃいけないとか、ね、そういうことになって、ただ生き残ればいいっていう、そういうあの哲学っていうのかな、だけだとね、まあ、哲学というほど大げさなもんじゃないんですけども、あれだけとすぐに、いろんなあまりにも多くのいろんな疑問がそこから湧き上がってきてしまうっていうね、ことなんですよ。で、これは、まあ、今ね、今言ってるのは、そのもう仏教だけじゃなくて、全ての宗教がずっと問題に来ていることでね。で、私の禅の先生の内山光照老師っていう人は、そこをね、生存っていう言葉と生命という言葉を2つ使われていて、まあ、非常に対比させてるわけなんですよ。で、今生存っていうのは今言ったあの生き残るっていうことの意味ですけどね。で、我々人間というのはあまりにもその生き残るっていう方向にのみね、あの頭がいっちゃって、頭がいっている、ね、でそれはあの今繰り返すけども、平和な生活あの社会の中だったらば、まあ、あのある程度まあそれはいいんだけども、それが非常にあの多くの矛盾を示してしまったり、あるいは血が流れてしまったり、ね、そういう点で、あ、その生存するっていうだけだとどうも行き詰まってしまうっていうねことがあって、そこをじゃあもっと別の見方ができないのかっていうところから、大体ね宗教の話の始まるわけですよ、ね、で それがなかったら宗教的なあの問いかけっていうのは生じてこないんですね。そこをねもう一回ちょっと皆さんにあの確認してもらいたいんですけども、そうじゃなかったら宗教っていうものの存在意味も存在価値もないわけですよ。だって生き残ればいいっていうだけだったらば、
本当はっきり言ってそれに必要なのはもう2つしかなくて、お金と武力ですよね。でそのお金と武力さえあればなんとか生き残れるわけですよ、ね、でだからこそ人類の歴史っていうのはお金と武力を何とかして得ようとして、得たらばそれを何とかしてそれを使って何とか生き残ろうとしてきた歴史、それは個人のレベルでもそうだし、あるいは国家のレベルでもそうだったわけじゃないですか。でだけどもちょっとものを考える人間だったらば、そこで大きな2つのね、疑問が湧いてくるわけなんですよ。2つっていうか、で1つはまあこれはねちょっとでもものを考えたら分かるように、まあそれを使って一時的にはね生き残ることはできるでしょう、ね、だけどもそれで永遠に生き残った人はいない、生き残った国家はないっていうね、そういうまあそれも非常に厳しい現実があるわけなんですよ、ね、だからそのなんていうかな、その生き残るためにお金と武力が必要だ、でこれが最も現実的な生き方なんだってね、まあそういう、まあもちろんそういう主張がされて、そういうそれでもってまあ理想論とかなんとかを全部捨てちゃってね、もっとなんか現実的でなきゃいけない、っていうふうに突っ走る、まあ人類というのは突っ走ってきたわけだし、でだけどもそこをもう一歩ね踏み込んで考えれば、それによって完全にその永遠に生き残ることができた人もできた国家も帝国もないっていうね、もう非常に冷酷な非常に現実的な現実があるわけですよ。でそこでちょっとでもものを考える人間だったらば、あれ生き残るっていうことをその最大目標とする生き方っていうのは正しいのかっていうね、そういう疑問がどうしても湧いてきてしまう。一つは要するにもう単純明快に永遠に生き残ることができないからっていうね、これはもうこれは浮ついた話じゃなくて最も冷酷な現実じゃないですか。どんな現実主義者も説得できる、ね、冷酷な 100% 科学的で正しくて、世間の人が 100% うなずかざるを得ない現実なわけですよ。これはね、誰も永遠に生き残った人はいない、どの国家も永遠に栄えた国家はないっていう、これはもう事実としてそうですね。だから生き残るっていうことを最大目標としてしまうと、この非常に冷酷な現実の前に全てが打ち砕かれてしまうっていうね、ということなんですよ。っていうのはこれ今私なぜこんなこと言ってるかっていうと、すぐ理想と現実っていう二元論として捉えちゃうとね、私ら宗教やってる人間が、まあどうせ理想論私なんか喋ってる、どうせ言われるに決まってんだけどそうじゃないんですよ。これはでもずっと、まあ、今日みんなも何回も来てらっしゃる人だから言うまでもないんだけども、宗教っていうのはそんな現実離れした理想をなんか能天気に話してることじゃなくてね、これもずっと言ってきたことだけど、最も冷酷な現実を見るところから出発してるわけじゃないですか。ね、お釈迦様は何て言いました？人生は苦である、なぜ人間とは必ず生まれた以上年取って病気になって死ぬからっていうね、こんなこれほど身も蓋もない現実論はないわけでね。だからそのまあそれはもちろんね、仏教を宗教とかいうのでまたかどうかなんてこと言い出したらまだキリがないんだけども、少なくとも仏教というものは単に浮ついた理想論とは全く正反対ですね、対極にある最も厳しい現実をストレートに見ようっていうね、どこからまあ仏教っていうのは出発してますから、だから最も現実主義なわけですよ、ね、その最も言葉の最も厳密な意味での現実主義で、それは単に現実と理想っていう二元論で、単にそんなこと理想論だからとにかくお金が必要だっていうぐらいのレベルの、まだそこの浅い現実論じゃなくて徹底的に現実を見ていった、その現実主義なんですよ、ね、だから、 り返るとね、あの生き残るっていうことをだけを目標に生きていってしまうと、必ずこの最も冷酷な現実の前に完全に打ち砕かれてしまうんですね。なぜか、永遠に生き残った人はいないか、永遠に生き残った帝国はないかということのためですね。で、それであの生き残るっていうことを目標とすることの根本的な矛盾っていうのはすぐわかるわけですよ。まあ、ただこれはなかなか見えないんだけどもね、あのちょっとでも頭を冷静に働かせる人だったら見えちゃうわけですよ、ね、でそれが一つの点ですよ。それからもう一つは、あの生き残るっていうためにあまりに多くの犠牲が払われてしまうわけね。で、まあそれはまあなんていうかな、あの正常なあの法律に触れないビジネスをしながらね、あのお金儲けしてるっていうぐらいのレベルだったら別にそれほど矛盾は出ないんだけども、あの時にはね、あの、まあ、いよいよ戦争状態になって相手を殺さなければ自分は生き残れないとかね、まあ、そういう状況にいくらでも追い込まれるわけで、そうした時に自分が生き残ることによってあまりに多くの、犠牲を払うことになってしまう。でそこでまた悩んでしまう、ね、ちょっとでもあの心のある人間だったら、ちょっとでも物を考える人間だったらね。だからそのはい、理想と現実が2つ分かれていて、はい現実の方を取ります、だから生き残るために一生懸命やりますなんていうことで話は済むわけがないっていうねことなんですよ。で話、それで話が済むんだったらば宗教なんて必要ないじゃないですか。仏教なんてこんな瞑想する必要もないし、日曜日の、ね、天気がいいのでこんな一方案まで来て瞑想しようなんていうことも全くナンセンスなんですよ、ね、だけどもあのそうじゃなくて、ちょっとでもね、あのちょっとでも突っ込んでものを考える人間だったらば、生き残るっていうためだけに人生を生きることの根本的な矛盾はすぐ分かるわけですね。今二つ言ったことか。で それでいよいよ話が宗教の話になるんですけども、あの、ね、さっき良心って言った場合に、あの、まあ、それは知恵だってね、言いましたけども、でその知恵っていうのは仏教では何でしたっけ。で仏教では、まあ、あの知恵っていうのは、まあ、いろんな、ね、レベルの、もちろんあのテラバダの教義だから言うとね、知恵にはいろんな段階があるっていうのもその通りだし、あるいは大乗になって何とか知、何とか知、何とか知って言ってね、いろんなレベルの知恵があるのは決まってるんだけども、だけどもそのだからそれを細かく言い出したらキリがないんですけどもね、だけどそれはもっとその、目の前、まあ一言で言ったら、まあ、要するに目の前の小さな事柄にとらわれないでもっと大きく物事を捉えていく、そういうものの見方ってね、これも非常に大雑把な言い方だけども、あのでなるわけじゃないですか、ね、それであの仏教の場合はもちろんカルマっていう非常に重たい問題が出てきて、だからそこで、カルマっていう問題が出てくると途端にあの生き残ればいいんだっていう単純な生き方はもうすぐにそこでできなくなるわけですよ。なぜかっていう非常に簡単な話でね、カルマっていうのはあの、まあ、これも細かく言い出したらキリがないわけだけども、単純に言ったらば良いことしたら良い結果が出て、悪いことしたら悪い結果が出る。で、その出方がね、あのそう単純な出方じゃないから、あのすぐに出るのもあるし、しばらく経ってから出るのもあるし、あるいはもっとその今世過去世今世来世っていうね、そういうふうな捉え方をして、あの今世でやった原因が今世では出なくてね、次の世によって出るっていう見方も当然あるし、だからあのいつ出るかっていうことは、それは分かんなくて、だけども分かっているのは 100% 分かっているのは必ず出る、もう非常に分かりやすい範囲で出ることもあるし、ちょっとしばらく置いてから今世においてかなり時間経ってから出ることもあるし、 で今世じゃなくて次の世に背において出るってことも当然あるしっていう、そういう出方に差はあっても必ず出るっていう点においては 100% 確かなことでした。っていうカルマっていうものが理解できる、あるいはカルマを理解するそういう知恵を持っている人だったならば、単にサバイバルだけで、生きるっていうことも無理っていうか愚かさっていうのが分かるわけですよね。要するにサバイバルするために、悪いことをせざるを得ないってだったらば、その悪いことの結果出ちゃう、あとその場で出なくてもね、後になって出るから、それを考えたら、はてさて今ね、悪いことをしてまでも生き残るってことが本当の意味で正しいのかっていうのは一気に、まあ、疑問になるわけですね。ちょっとでも考えたら、ね、でもしね、カルマってものを信じないんだったらば、当然悪いことをしたって結果が出ないんだから、でも悪いことをすることによって生き残れるんだったら何の躊躇もなくね、やればいいだけの話なんですよ。だから、まあ、この問題ちょっと考えると非常に複雑になりますけども、とにかくカルマっていうものが理解できたならば、でその恐ろしさっていうものを知っている人間だったらば、ただ単に生き残ればいいっていうね、生き方は当然できなくなってしまう。だからそこでね、仏教とそのお坊さんだけじゃなくて一般の人たちもにもね、このカルマっていう仏教においてのコアの、ね、革新的な核になる教えが行き渡っている文化においてはね、物事のなんていうかな、考え方が、そして考え方だけじゃなくて生き方がね、当然違ってきてしまうわけなんですよ、ね、でそれでその今はまあ当然チベット、ね、それから去年だったらまあビルマっていうね、このビルマ、チベットとビルマで非常にこの地球上で最もね、仏教の教えが、一般の民主レベルにまで行き渡っている国々においてね、今のようなことがあって、じゃあ当然その時に普通のなんていうかな、仏教を理解しない人の生き方とは当然違うから、だから一方で仏教を理解しない人がいて、一方で、仏教の革新的な教えカルマを、理解してそれを何とか生きようとしている人たちがいた場合ね、やっぱりお互いに理解ができないっていう事態が当然、生じてきてしまうわけですね。で、だからね、チベットの人が今の事態をカルマっていう観点からどうね考えているかっていうことはね、まあ、ちょっと、今ちょっと何とも話せないですけども、必ず その文脈で彼らは考えてますから、だからどうしてもね、そこでカルマっていうものを、信じてない、中国の北京政府や、あるいはもっと身近に言えば日本のジャーナリストというか日本の我々ですねから見たら、どうしても理解できないポイントが出てきてしまうという、ことだと思いますね。ですか。で今はね、今ちょっと言ったのはとにかく生き残ればいいんだっていうような考え方に対して、仏教をちょっとでもかじった人間だったらば、それとは全然違う物事の捉え方、そしてそういう捉え方、物事の捉え方、考え方に基づいた別の生き方があって、だからカルマっていうことを大事にし、カルマっていうことを重要視するんだったらば、そこからどうしてもね、生き残ればいいんだっていう考え方は生まれようがないわけなんですよ。 ですね。なぜかって言ったらば、生き残ればいい、生き残るために何をやってもいい、悪いことをやってもいいってことは成り立たないわけですよ。なぜかって悪いことしたら必ず悪い結果が出てきてしまうから、ね、ですか。だから今言っているカルマで非常に一番基本的なレベルでのカルマとその基づいた、ね、あの生き方を言ってるんですけども、だからもうこうそういう仏教のイロハのイのレベルでのカルマの理解を持っただけでも、ね、やっぱり画然として、違ってきてしまうわけなんですよ。その生き残ればいいっていう生き方とは、ね、そういうとは違う生き方をせざるを得ないっていうことがね、あの仏教の、ビギナーのレベルでももうすぐ分かるわけですよ。でそれでもうちょっとね、あの突っ込んでいくと、もうちょっと今日は、ね、もうちょっと突っ込んだ話をしていきたいんだけども、ただあの今日の話題として良心っていうね、あの言葉を使って英語で言うとコンシエンシアスですね、あの私もちょっと最近メールに良心って言葉をずっと使ってきたんだけども、まあ、それは、ちょっと西洋的な文脈の中での良心っていうね、あのことをの意味で使ってきたんだけども、でなぜ使ってきたかっていうと、ちょっとやっぱ便利なんですよ。便利っていうのは、まあ、もちろんねそれはもっとあの広い意味で、あの仏教的にはもっと知恵っていうことで、ね、知恵の目でもって生きるっていう、そういうことになるんだけども、ただ良心っていう言葉を使うとね、仏教では仏教用語として良心の言葉はないんだけども、ないのかな、ちょっと分かんないけども、あのただ良心って言葉の有利な点っていうのは、そのもうちょっとね具体的になるわけですよ。具体的に非常にイメージしやすいわけ、ね、でどうイメージしやすいかっていうと、そのある具体的な状況を我々が生きているとして、でその具体的な状況の中でいろいろな判断をしなきゃいけなくて、でその判断に基づいてある生き方を選び取っていかなきゃいけなくてわけね、どんな状況いつだって、でその時に良心という言葉を使うと非常にその問題点がはっきりする。要するに良心の声を聞いて、それに基づいて判断して、でその判断に基づいて生きるっていうね、これだと非常に分かりやすいじゃないですか。でそれに対してあの両親の声を聞かないで、ただもうあの欲望のまま、あるいはただ生存するためだけに、ね、行動してしまうっていうと、そういう生き方とね、あの非常に対比になるわけですよね。でなぜこんなことを言うかっていうと、そのなんていうかな、あの、ね、我々が非常に平和な市民生活のレベルにおいてもね、まだそんな殺すの殺されないのとか、そんな修羅場じゃなくてね、普通の市民レベルの平和な市民生活、市民社会があって、その中でもね、良心に従って生きる、あるいは宗教的に生きる、あるいは仏教を学んで仏教に従って生きるってことは当然あるし、まあ我々はまあ今やってるわけですよ。でそれはそのまあなぜそのなんていうかな、欲望のままに生きるんではなくてね、ダルマに従って生きようか、生きなきゃいけないのか、ね、それをあの考えたときに、いろいろ考えた上でその仏教を選んで、仏教を学んで仏教を修行するっていうね方向性を、やってきたわけなんですよね、我々はね。だけどそのだからそれもある意味良心に従ったそういう生き方をしたわけなんだけども、それがもうちょっとねあのきつい状況になった場合に、あのつまり非常にきつい二者択一を迫られる状況というのは必ずあるわけなんですよ。我々が 生きている時に、だからその時にそのきつい状況になればなるほど、何をどう選ぶのかっていう時のその判断基準として、どうしてもね、良心って言葉を使った方が非常に問題点がはっきりする、ね、とこがあるわけなんですよ、ね、じゃあそれどういう問題点かというと、非常に簡単なことで、なんていうかな、そのまあ人間としてはとにかく生き残っていかなきゃいけない、ね、で、まあ、生き残っていくために、まあ、普通のその法律に触れないビジネスをすることで、社会に還元、役立って、それでお金をもらえてね、それで生き残って生きるんだったら、それはそれで素晴らしいことだし、必要、ね、だけども時にはその自分が生き残るっていうこととが悪いことせざるを得ないっていう、あるいは悪いことするだけ、そんなだけでもなくてね、例えば何か非常に不正があったり悪いことが行われていて、それについてその黙っている、見過ごす、なぜかって言ったらば、声を上げたらば途端に非常に危うくなるかっていう、そういう状況が あったりするわけですよ、ね、だからその常にそのなんていうかな、正しいことをしようとすれば非常に危ない目にあったり、生存そのものが、そのものが脅かされたり、 でも生き残ろうという方向に一気に行ったら、どうしても何か悪いことをするっていうことと抵触せざるを得ないっていうね、触れざるを得ないっていう、ことになった場合に、さあじゃあどういう生き方を選ぶかっていうね、っていうとこに、まあ嫌でも追い込まらざるを得ないし、でそれがなんていうかな、もうぐいぐい追い込まれてね、さあどっちを選ぶっていうとこまでドラマティックに追い込まれることも当然あるわけですよ、ね、まあ今ここはなんか17世紀の日本か、ね、島原の乱かって思ったけど、みんな思ったと思うけども、踏み絵っていうのがね今報道されていて、まあね、まあ、だからこれはチベットの NGO が言ってるから確かじゃない、確かかどうか分かんないってね、まあ、コメンテーターの人言ってましたけど、まあ、私だって確かかどうか知らないと思いますけども、知らないですけども、まあ、ダラヤマ法様のね、写真を、まあ、踏ませてるわけですよ。まあ、わかんないですよ、それは。本当にやってるのかどうかね。まあ、でも、いかにもなんか、そういうことが起こりそうなわけっていうのは理解できるわけですよ、ね。だから、まあ、王様の絵を踏むってことは、写真を踏むってことは、まあ、もうそれを、王様の権威を認めない。誰も認めない。っていう、ことで、それをしたら、まあ、生かしてあげる、それをしなかったら、まあ、牢獄にぶち込まったままか、あるいは、ね、非常に厳しい、パニッシュメントを受けるかっていう、そういう状況に、まあ、追い込まれるっていうことも、まあ、生きていく上ではあるわけですよ、ね、で、まあ、だからそういう非常に究極のどこまで追い込まれることも当然あるし、でそうじゃなくても、なんていうかな、急に、はい、じゃあ、神戸さん、今どうするんですかって言われなくてもね、誰も神戸さんのことなんか気にしてなくて、だけど今ここで非常に大きな不正が行われていて、で神戸さんとしてはそれを見て見ぬふりをしてもね、誰も咎められない。だから、見て見ぬふりっていう選択も当然あるわけですよ。でその方が安全なわけですよ、ね、でだからそれによって、ああ神尾さん見て見ぬふりしたなっていうふうに誰も責めないし、誰からも言われない、ね、だってそれはその現場にいたの神尾さんだけじゃなくて1000人ぐらいの人と一緒にいて、だから誰も1000人分の1人の その人に気にすることはないわけですよ、ね、だけども1000人の人がいるのにある不正が行われていて誰も声を上げなかったとなったらこの1000人の人が全部共犯者になってしまうというで、そういう状況もあるわけですよ。だから、まあ、この地球この世を生きるっていうことは常にそういうなんていうかな状況の中を、まあ、生き抜いていくっていうねことであって、それが非常にドラマチックにさあ大魔法様の写真を踏むかとかね、そういうふうなきつい選択を迫られる場合もあるし、そうじゃなくてもっと緩やかなんだけども、でもやっぱり、自分としてはなんか声を上げなかったとか肝心絡めの時に、逃げちゃったとか、ね、そういうふうな感じで、生き残る方を、まあ、選んでしまった、ね、でとそれも当然あるわけですよ。もっとだからもっと緩やかな形で、選んでしまった。 誰にも別にそれによって非難されるわけじゃないんだけども、後から見たら非常に罪なことをしてしまったって、ね、分かる、そういう形で出ると、ね、だからだから今日はね良心というものを中心に今ずっと話してきてるんですけども、その良心ということがなぜ大事かっていうと、その良心という言葉を使えばね、この世界を生きていく上での一つの判断基準が非常にはっきりしてくる。っていうことなんですよ。でそれをねもうちょっともう一歩ね深く突っ込んで考えていくと、これどういうことかっていうとね、どういうことかっていうことと、それとどうして多くの人が良心に従った生き方ができないのか、自信がないのか。である人は非常に良心に従って生きて、で両親に従うことによって一時的には非常にひどい目に遭うのは目に見えてるのに、だけども全然躊躇することもなくそれに従って生きることができるのか、これは本当になんていうかな、その今の我々の状況を考えたらば本当にそうだと思うんですけども、でそれはどういうことかね、を今ちょっと考えていきたいと思うんですけども、まあ、これで2月以来ずっとね私らがやってきたこととつながってきて、で2月以来ねここでやってきたことは、そのまあ瞑想としてね、いろんな瞑想メソッドがあるんだけども、いろんな瞑想メソッドはいろんな違いがあるんだけども、そういう違ったメソッドを使いながら我々がやろうとしているのは、プレゼントモメントアウェアネスというものを、確立しようっていう、ね、そういうことだったわけですよ、ね、それでプレゼントモメントアウェアネスっていうものを、確立することによって我々は全く違う次元、ね、ダイメンションに触れて、でそこに本当の意味での、安らぎや平和がと喜びがあるんです、ね、それを、まあ、我々は、まあ、感じてきたわけですよね。で その時になぜそういうことが大事かって言ったらば、我々はあまりにも今まで、自分の思いによって月を課されて生きてきて、その思いによって作られた世界がこの世界の全てだとね思い込んで、でそこで本当にずっと苦しんできた。だけども今プレゼントモメントアウェアネスっていう、まあ、一つのキーを鍵を通じて全く違う次元があるんだ、全く違うダイメンションがあるんだっていうことをだんだんと、理解して、 それはもちろん単に頭の理解じゃなくてね、あとはあれだけど、もう、自分の生き方の理解としてそういうものをだんだんと理解するようになってた時に、今までの生き方と全く新しい生き方と2つの生き方が当然出てきてしまうわけですよね。だから今までの生き方っていうのはもうあるね、自分の頭、によって頭の中に完全に縛られた自分の思いの世界の中でずっと生きてきて、それが全てだと思い込んだ上での生き方が一つあって、だけどもただ呼吸に集中すること、ね、いろんなことをすることによって今ここを通して全く違う、次元に触れる、ね、ことで全く違う新しい生き方ができるようになってきた、ね、でまあ、そういう事態があるわけですよ。でそれがそれがなぜ大事かっていうと、それとね今の両親の話とか、まあ、そこで結びついてくるんだけども、その多くの人がねとにかくサバイバルの方を選んでしまう、それがなぜかっていう話なんですよ。でほんの一握りの人たちがサバイバルじゃなくて、それとは全く違う論理によって生きることを貫いている。でこれがどうしてかってそういう話なんですよ、私が今言ってるのはね。明らかにそのなんていうかな、そのサバイバルのためには不利になるようなことをあえてしてしまう人たちっているわけですよ、ね、でだからそれはサバイバルできればいいんだっていうのとは全く違う論理に従って生きているからじゃないですか。でその、じゃあその全く違う論理っていうのは何かって言ったら、まあ、一つはね仏教のイロハで言えばもちろんカルマなんだけども、だから当然カルマっていう考えが入ったならば当然、サバイバルのため何でもやっていいんだっていうね、そういう考え方は成り立たないわけですよ。だってそうじゃないですかね、サバイバルのために悪いことしたならばその場合いいかもしれないけど、そのやった悪いことは必ず悪い結果を生むからってね、その恐ろしさがあるからそういう言い方はできないってね、これはもう仏教をちょっとでも学んだ人間だったら全く違う考え方がそこに入ってくるからね。だからそれはできないわけですよ、ね、でそれがね、まあチベットの場合だとその、まあ、法王様はずっとノンバイオレンスっておっしゃってたから、チベットの人もバイオレンスに訴えてずっと来なかったわけなんだけども、まあそれはね、まあまあ、今回はどうしてもちょっとまあ、煽られてちょっと爆発するしたとこもありますけどね、基本的にはずっとそういうことしてこなかった。なぜそうかって言ったら、まあ、非常に簡単な話で、サバイバルのために暴力に訴えたならば、その暴力というのはね悪いから必ず悪い結果を生んでしまうから、その因果関係が非常に分かるから、ね、仏教徒として、だからサバイバルのためにどんな手段も選ばないっていうね、そういう生き方は基本的に仏教徒としてはできないわけですよ、ね、それがあれだけの抑圧を受けながら今までそんな暴力に訴えて反抗するってことをほとんどしてこなかった理由ですね。でこれはビリマニオンってことです。だからそれはカルマっていうね考え方がそこにもうビルマの人たち、チベットの人たちの心の中、頭の中、体の中に染み込んでるからです、ね、でまあそれが一つのポイントですね。でもう一つは それと同じなんだけど、もうちょっと別な言い方をすればね、そのどうしてある人はもうサバイバルのためだけに頭がいっぱいになっちゃって、 もう手段を選ばずにサバイバルサバイバルサバイバルだけで行ってしまうのか。だけどある人たちは非常に少数だけども、サバイバルのためには不利になるようなことをあえてしてしまう、あ、する、ね、人たちもいる。それを西洋流に言えば良心に従った行動とかね、言い方できるけども、あの仏教的にはもちろん知恵に従った行動とね、なる、ね、で、じゃあそのどうしてその良心に従った行動ができるのか、知恵に従ったことを行動ができるのか、で、これはもうそのそういう行動をすることによって一時的にひどい目に遭う、一時的にひどい結果を生んでしまうね。それこそなんていうかな、法王様の、あの写真を踏まないっていう決断をしたならば、まあその後どうせぶん殴られるに決まって、まあぶん殴られるぐらいで済んならいいんですけどもね。けどそれは殺されちゃうかもしれないわけですし、ね、だからぶん殴られて殺されちゃうっていう生存っていう観点からすれば非常に意味あの悪い結果を生んじゃうんだから、そんならさっさと踏んじゃえばいいじゃないというかっていうね、出るけどもそれはどうしても踏めないっていうっていう、そういうあの場合がある。だからそれを西洋流に言えば良心に従う、仏教的に言えば知恵に従ったあの生き方。それがどうしてね、その非常に具体的なあの場面において差が出てしまうのかっていう問題なんですよ。それはそこはね、ただ単に何て言うかな、カルマを理屈で理解しているだけだったらば、あの、ああ法王様の絵を踏むことは悪いことだから、これは必ず悪い結果を生むなとかね、これを単に理屈でそう考えただけじゃね、あのだってお前は踏まなかったらぶん殴るぞとかね、殺すぞとかっていう、もう具体的なあの脅威を目にしたらちょっとたまらないわけですよ、ね、単なる理屈であったならば、あのカルマの理解が単なる理屈であったらばってことですよ、ね、だから理屈では単なる、もちろん理屈としても理解しなきゃいけないんだけども、そうではない何か全く別のものが必要であって、でそれは何なのかっていうのは今ずっと話してきたポイントなんですよ。要するにそこで、まあ、このポイントを抑えなってくると、まあ、我々の瞑想というものともろにつながってきて、で、瞑想をすることによって、ね、いろんな呼吸に集中する、あるいは何に集中するによって、プレゼントモメントアウェネスというものをが出てくる、ね、そしてプレゼントモメントアウェアネスというものを通して今ここっていう全く違うダイメンションに触れることができる、ね、でそこで全く違うダイメンションと今までのダイメンションがあって、だからこの我々が完全にあのなんていうか思いに突き動かされて、この思い によって作られた世界が全てと思っている限りは、そこではどうこうどう考えたってもうとにかくサバイバルっていう方向にしか生きられない、生きられないんですよ、ね、だけども瞑想を通してプレゼントモメントアウェネスを通して、それではそうではない全く違う次元っていうものを頭の理屈ではなくてね、本当に触れることができたならば、感じることができたならば、あるいはそこに入ることができたならば、そこは全く違う世界だから、その世界を知ることによって、生きる原理が全く別の違う原理がそこに入ってくるわけです。で、そこいらへんが、その、なんていうかな、その、この世界を生きるときのサバイバルのためだけにね、生きる、生き方とは、 違う生き方のポイントになってきて、でそれがあるからこそね、例えばダラヤの方っていう人が あれだけきつい状況にいながらも判断を絶対間違えない、ね、だってあんなのちょっと北京に頭下げて、はいじゃあなおっしゃる通りにしますって言ったら全て丸く収まるところなのに、それを絶対にされないっていうね。だから全然違う原理、サバイバルすればいいんだっていうのとは違う原理によって、生きていく、生きていかれている。でそれは全く違う次元ダイメンションをに触れているからなんですよ、ね、だからそこら辺が鍵になってきますね。だからこれなぜこんなこと言うかっていうとね、これはもう本当チベットの話っていうのは一言ではなくて、でまあ皆さんがねそんな王様の踏み絵を踏むか踏まないかっていうところに迫られるってことはまあないでしょうけども、だけどもそれに、ね、似たようなそういう選択をに迫られるっていうねことは当然あるわけで、でその時に、皆さんが本当にちゃんときちんと瞑想をやっていて、瞑想を通して別の次元に、ね、触れることができていたならば必ずなんていうかな、そこは、大丈夫っていうね、そこでブレることはないっていうことだと思います。だからその瞑想をすることで、毎日の瞑想をすることで毎日の生活の中で全く違う次元に触れる、それに基づいて生きていくっていうことさえしていれば、いざねなんか非常にきつい選択の場面に出会っても、今までみたいにサバイバルのためだけに全てをなんかやってしまうってことはなくて、非常に勇気のある行動ができるんだと思うんですけどね。でまあっていうことがね、ちょっと今までずっとやってきた瞑想の流れと、それとここ 2,3 週間やってきたことと今つなげたんですけども、そうじゃなかったらば両方必要なんです。なぜかといえばその徹底的に個人として今ここプレゼントモメントアウェネスを通して非常にピースとジョイに安らぎと喜びに触れる、それを自分の日常の生活の中で実現していくって、ね、これはもうずっと言ってきたことだし、まあ、皆さんもされていると思うんだけど、ただね、それが本当に試される時があるわけですよ、非常にきつい場面の中でね。でそれがただ単にその、まあ、皆さんのなんか日常の中でのことだったり、あるいはもっとドラマチックな場面であったり、ね、いろんなことするんですけども、そこで絶対に乱れない、間違わない、迷わないっていうね、そういう風にいけたらな、ね、そうじゃないと、ただ単に瞑想っていうのはなんか現実逃避のね、現実逃避でどっかでなんか気持ちよくしてるっていうだけに過ぎなくて、でこういうのをまあなんていうのかな、神々たちの瞑想とか言うんですよ。神々ってちょっと悪い意味で、デーバっていう意味でね。要するに、まあ、ピースとジョイがあるんだけども、まあ、ただそれだけだっていうね。それこそ、ティクナさんありましたよね。この間、去年読んだ中にね。ただ単に、ピースとジョイがあって、でそこから何の行動も生まれてこないっていうね。ああ、気持ちいいですってね。っていう。気持ちよくて安らぎがありますで、ね、それで終わってしまう。それだったらば意味がない。なぜかって言ったらば、まあ、もちろんピースとジョイがあるんだけども、ピースとジョイを感じながらそこに、ティクナさんの言葉を言えばウィズダムが出てくるから、ね、知恵が出てくるから、その知恵がどうしても行動せざるを得ないっていうね、ことになって、でね、それがそういうことをおっしゃってましたけども、でまさにそれが、今王様たちがされていることですねっていう、これだけちょっと今前提条件言ったんですけども、まあ分かりましたね。要するにそういう 瞑想を通してやってることと非常にきついあの現実に出会った時に迷わないで、きちんとした選択ができるためにはね、それだからこそ常にあの瞑想を通してこの別の次元のピースとジョイを入れていかなきゃいけない。だけどもただそこにピースとジョイがいやあの安らぎと喜びがあるからって言ったって、その安らぎと喜びにただ執着してああ気持ちいいですって言ったらそれだったら本当に単になんかどっかの安楽椅子で座っているいやなんかに過ぎなくなってしまって、それだって全然何の世の中に役立たないわけですよ、ね、だからそういうあのだったら意味ないわけです、ね、瞑想というものは常にそういう全く力強い、ね、知恵を生んでいくものでなければいけない。でその知恵が非常にきつい状況になってもきちんとした選択をさせるっていう、ね、だからあのどんな状況になっても迷わない、ね、でそれで、でなんていうかな、今日ねちょっと読みたい詩があって、これはあのこの非常に似てきなタンさんの若い時の詩なんだけども、あの本当にベトナム戦争の真っ盛りの時に、あの人はねいろんな運動をされていて、若い、人若ベトナム若い人たちを、組織してねオーガナイズして、でそれであのなんとかベトナムに平和を実現させようっていうねことを したわけですよ。まあ、だけど もう本当に戦争の真っ最中ですから、そういう活動をすることによってね、あの実際に命を落としてしまったり傷ついてしまったり、ね、そういうことが散々あったわけなんですよ。で市川さん自身もね、あの今目の前にたくさんの若い人たちが集まってるんだけども、彼らがこれから先ねどういうひどい目に遭うかも目に見えて分かってるわけですね。であの、まあ、この間も話したようにベトナム戦争の中で仏教徒っていうのは非常に中途半端な立場だったわけですよ。あの南のサイゴン政府でもないし北の共産主義政府でもないしね。で仏教徒っていうのは本当その中間にいる、だからどちらでもないことによってどちらからも攻撃されてしまうと非常にあのそんな役回りになったわけですね。でそこで、だから当然そう仏教徒としてなんとかあの活動していこうっていう若い人たちが非常に危険にさらされるのは目に見えていて、そういう若い人たちに向かってティクナタンさんが今から、まあ、こういう心構えで活動してくださいっていうね、そういうことを言うわけですよ。でそれで、まあ、今これあの解説文のところをざっと説明してるだけなんだけども、で何人かの人たちはねもうすでに、暴力でもって殺されていたりねわけです。でその時にね、ここがあの政治活動と仏教の運動との根本的な違いなんですよね。でここを外してしまったらば、そのエンゲージとブディズムって言ったってそれ単なるポリティカルムーブメントになってしまうわけね。でだけどエンゲージとブディズムっていうのはあくまでもブディズムなわけですよ。あくまでも仏教の活動なんだね。だから仏教の活動である以上で、それはあの単にその平和的な平和な時代にね、あの平和なあの僧院の中で瞑想しているってことはどうしても許されなくなったなっちゃって、だって爆弾がバンバン落ちてくるんだからね。だから当然今ソーシャルアクションっていうのを、ね、社会的活動っていうのをしなきゃいけない状況に追い込まれてるわけですよ。だけどもあのそうなんだけども、普通に社会的活動政治的活動したならばそれは単なる政治的活動であってね、あの仏教ではなくなっちゃうわけですよ。だから要するに政治的活動をどう仏教の活動としてやっていくかっていうね、 そういう話になるわけです、ね、そうなった時に、一番大事なこととして、憎しみを持ってはいけないっていうね。まあこれは本当にイロハの意で、ね、まあこれは本当に、ダルダマパダの昔から言われ続けてきて、だけども一番基本の木だけども一番難しいっていうね、教えですね。でそれをこそね、今あのこのバイオレンス暴力の中で実現していかなきゃいけないっていう、ね、そういう話になるわけですよ、ね。だからもうすでにね、何人かがあの非常に暴力を持って殺されていて、だけどもだからだけどもじゃなくて、だからこそね、憎しみ憎悪っていうものをあの気をつけなさい。その憎しみって言ったらもう他人の憎しみじゃなくて自分の中にある、ね、憎しみですね。で、今タンさんが言ってるのは、我々の本当の敵っていうのはその北のハノイの、ハノイの人たちでも南の最後の人たちでもなくて、Our enemy is our anger, hatred, greed, fanaticism and discrimination against men っていうのは、今後はっきり言い切っちゃってるわけですよね。だから我々の本当の敵、我々が本当に戦わなきゃいけない相手っていうのは、いいですか、我々自身のですよ、我々自身の怒りであり憎しみであり、貪欲でありね、むさぼりであり、そして、狂心ですね、狂ったように信じることですね、そして差別ですね。でこれを抑えるからこそね、これがもう 100% 仏教の修行になるわけですよ。このポイントを抑えなかったらば、もう単なる政治活動になってしまって、単なるパワーとパワーとのぶつかり合いでね、相も変わらずのヒューマンヒッターの人間の歴史の繰り返しになるわけですよ、ね、相手を敵を憎んで、敵から何かされたらさらに憎んで、で何とか敵を倒してやろうっていうね。だけどもそうじゃなくて、本当の敵っていうのはそんなどっかにいるわけじゃなくて、我々自身の怒りであり憎しみでありむさぼりであり、狭い心であり差別の心であるっていうね。でそこ でそれを、あの平和な時だったらば、平和な森の中でね、平和に瞑想しながら、平和な瞑想の中で自分の心の中でもそうやって、なんとか克服しようとしてるわけだけども、でも今はね、もう実際の本当に暴力の真っ只中でそれをやろうっていう、ね、そういう凄さなんですよ、ね、でもしみんなが暴力によって、殺されかかった時は、その時は本当にそのみんなをね、あなたを殺すその相手を許すために、慈悲を修行しなきゃいけない、ね、だから自分を殺そうとする相手に対する慈悲、ね、だからこれがね、なんていうのかな、これをその本当に平和な時の平和な、なんていうかな、メディテーションセンターで言うんだったらば、全てがなんか本当に、まあ、地に足がつかない理想論になっちゃうんだけども、これ本当に今、現場で言ってるわけですよ。本当に殺されるかもしれない、若い人を前にしてね、言ってるわけね。で、もし、みんなが、ね、若い人に呼びかけてるわけね。殺されることがあったも、その時に慈悲の心でもって、そうなったらばみんなは本当の意味でのブッダの子供であるっていうね。でその抑圧の中で恥ずかしめを受けて暴力を受けて、死んでいく時に、もし、許し、フォアギブですね、許すとともに微笑むことができたならば、 その時はあなたみんなはものすごい、力を持ったことになるんだって、っていうそういう風に言ったわけですよ。で、この詩を、ね、読んだ時にこれはダイヤモンドスーツはね、金剛経ですねの中で言ってる寒気ですね。これはニンニクですね。寒気引退ですね。引退大乗の中の一つでもあるし、テラバダの十パラミツの、ね、一つでもありますね。それをその本当の深い意味ね、ニンニクっていうものの深い意味をがそこにあるっていう、ね、そういうことなんですよ、ね、で、まあ、これは詩の意味をね説明してるんだけども、まあ、これは実際に詩を読みながらね読んでいただきましょうね。でそれでリコメンデーションっていうね、ちょっと最初読みましょうかね。時間かかるね。Recommendation. Promise me, promise me this day, promise me now. While the sun is overhead, exactly at the zenith. Promise me. 神尾さん、そこにありますよ。ここに置いてあるか。そうですね。はい。Even as they strike you down with a mountain of hatred and violence, even as they step on you and crush you like a worm, even as they dismember and disembowel you, remember, brother, remember, man is not our enemy. The only thing worthy of you is compassion, invincible, limitless, unconditional. Hatred will never let you face the beast in name.One day, when you face this beast alone, with your courage intact, your eyes kind, untroubled, even as no one sees them, out of your smile will bloom a flower, and those who love you will behold you, across the thousand worlds of birth and dying. Alone again, I will go on with bent head, knowing that love has become eternal.On the long rough road, the sun and the moon will continue to shine. まあこれ詩だから非常に象徴的な表現を使ってるんだけども、まあもうもちろん仏教の教義をねずっと言ってるだけ、仏教の教義をまあもっと非常に詩的なイメージでもって表現してますから、そこを読み取ってくださいね。だから、まあ約束私、まあ今だから。これから非常にきつい状況の中で働いていく行こうとしている若い人たちに今言ってるわけですね。だからどうか私に約束してくださいね。今日今、この太陽がちょうど頭のてっぺんにちょうど、ね、真ん中に天の真ん中に来て、まあ要するに不正午ってことですね、来ている、要するに全てが明らかなこの時に、ね、私に、約束してくださいね。でそしてどういう約束かっていうと、そのこれから憎しみの中に入っていくわけですよ、ね、それがもう山ほどの憎しみと山ほどの、暴力でもってあなたを打ち倒すいただくね、皆さん。そして皆さんの上に乗っかって粉々にして、虫けらのように粉々にしてね、で皆さんの体をバラバラにする、まあそういうまあ最悪の事態なわけですよ。だからこれがね、単なる家庭の話でもないし、単なるまあ、さっき今知っていったけどポエムのなんかイメージとしてなんかこういうとか、あるいはどっかの経典からこういう経典でほらよくね極端な話よく出てきますけども、だからそういう極端な話を経典から持ってきて言ってるわけでもなくてね、これ本当に現実としてあったわけですよ、ベトナムの中で、ね、そして今 マネジメントの中で本当に現実として今これが行われているわけね。あの、まあ、今ちょっとひどい写真で回ってますけども、だからそういう状況にあった時にですね、リメンバーブラザーリメンバーずっと思い出してください、ね、思い続けてください。どういうことかというと、マイズのトラベル、だから我々の敵は要するに人ではないんだってね。その敵の誰かが我々の敵ではないんだ。つまり我々の敵は何かといったら、我々自身の怒りであったり、憎悪であったり、むさぼりであったり、狂心的なものであったり、差別であったりということを言ったわけですよ。そしてあなたに本当にふさわしいのは怒りでも憎悪でもね、そういうものでもなくて、コンパッションのね、慈悲だけなんだ。それはどういう慈悲かっていうと、どんなものにも負けないで、無限であり、そして無条件だ、そういう慈悲だってね。慈悲ってものはもともとそうでしたね。それが普通 の, あの単なる執着というのとは違うんですよ、ね、でなぜそうかっていうと、でなぜそんなに慈悲が大事かっていうと、憎悪、憎しみっていうものは決してその人間の中の動物、ね、を見させなくするっていうことなんですよ。だからビーストね、獣、これが我々の中にいるんだけども、それはどこにいるかっていうと、まあ普通はあの、まあ、敵の中にいるって見ちゃうんだけど、そうじゃなくて、もちろん自分自身の中にいるわけですよ、ね、だからこそワンデイある日、この獣ね、獣っていうのはこれ今、いろんな憎悪とか怒りとかアナティシズムとか、それをね、まあ、象徴として使ってるわけですよ。象徴的に表現してるわけですね。あの向かい合った時にそれをどういうふうにかっていうと、勇気を持ってね、そしてあの親切な目で、そして全く迷いのない、ね、目で、その自分の中の怒りとかそういうものに向かい合ったと。でそれはたった一人でそういう、ことをしているわけですよ。なんか誰かがの目の前、誰かが見ている中で、あのこれ見よがしにするんじゃなくて、ね、一人でやってるわけですね。でそういうことをできたとき、つまりあの何か暴力を振るわれて、で自分相手をね、すぐに憎悪するんじゃなくてね、あの自分の自身の中の本当の敵、つまり怒りとか、自分自身の中の怒りとか憎悪とかアナティシズムとか、ね、そういう獣に向かい合う、それを徹底的に見たときに、どういうことが起こるかっていうと、うん、あなたのそのスマイルね、微笑み、その微笑みっていうのはどういう微笑みかっていうと、あのなんか面白いことがあって微笑むんじゃなくてね、さっきも出たように、その自分を殺そうとする、ね、相手に対して、許す、フォアギブネスのね、あの許す、そういう微笑みのことですよ。だからもうちょっと、そんじょそこらの微笑みじゃないわけですよ、ね、そういうふうに自分を殺すにかかる相手にすらね、それを許していこうとする微笑みがあなたの顔に浮かんだときに、そこから花が咲いていく、ね、でそしてあなたを本当に愛する人たちがあなたを見ていくと、ね、この生きることと死ぬこと、生死の世界 を通して言ってるんですね。でこれがまあどういうことかっていうと、まあ、ちょっと後で言いますけども、次の章は、アロンはゲンまた一人で、頭を垂れながら私はまあ歩み続けるんだけども、どういうあることを知って、どういうことを知っているかというと、あのハスビカンタ愛、まあ、慈悲っていうものがね、永遠なものとなるんだ。で、On the long lap road, the sun and moon will continue to shine。 長く非常に荒れた道路なんだけども、その上を太陽と月とが、ずっと照り続けるということなんだけども、これはちょっとあの詩的な象徴的な表現をしていますから、どういうことかっていうとね、あの普通の平和的なね、平和の世界であったらば、そのまあ普通の人間関係っていうのは、あのまあお互いにいい人間関係を持ってね、あのいるわけですよ。だから誰もがその孤独を感じたりとかね、ことはないわけですよ。まあお互いに慈悲を持ったり許し合ったりしていく、ね、だけどもこういう極端な状況に置かれたときに、まあ、ここは人間の悲しさでね、やっぱりなかなか人間関係が壊れちゃったりとか、日の丸友達と思ってた人がなんか敵に逃れ回っちゃったりとか、あるいは誰も認めてくれなかったりとかね、いろんなことがあるわけですよ。で、我々の普段でもね、あの他の他人というものが自分をいつも見てくれて、認めてくれることによって自分がサポートされている、支持を受けているっていうことを、まあ、感じる。それがね、あの非常にあの勇気づけられるわけですよ、ね、だけどそれは、まあ、あの単に他の人とかそういうレベルなんだけど、ね、でももしね、あのブッダその人が、我々を見てくれているとなったらば、これぐらいあの力強いものはないわけなんですよ。でそのブッダっていうところでこの太陽とか月が照らしているっていうのはね、これはもうブッダ の、まあ、詩的な表現としてやってるわけね、あの表現してるわけですよ。だからあの我々がこういう非常にきついことをしていくときにね、あの苦しみの瞬間や、あるいは非常に孤独を感じる瞬間があるに決まってるんだけども、だけどもブッダが見ていてくださっている、ブッダが我々を理解してくださっているっていうことを感じることが、知ることができたならば、そこから非常に強いエネルギーを感じる、を感じることができるし、そして、firm determination to carry on というね、非常に強い決意をあの持つことができるということなんですよ。まあこれがね、実は私はあのこのこれは先週でしたよね、あの王様のこれ紹介しましたけど、私はねそれがこの秘密だと思うんですけどね、この写真のね。で、法さんはね、なぜ今あれだけ最悪の状況にいながらね、あのほとんどブレることがないじゃないですか、ね、で、もう北京に頭下げちゃえばいいとかね、かあるいは逆にもう突っ込めって言っても暴力でなんか、やっちゃった方が早いんじゃないかとかね、みんな散々なこと言うけども全然ブレないわけですよ。でなぜブレないのかっていうのは当たり前のことで、まさに今日私が読んできたこうなんですよ、ね、でそれって、まあ、話をじゃあ今一気にまとめちゃいますけどね、もう時間がなくなってくるといつもまとめちゃうんだけど、あの今日のねあの話は、あの非常にきつい現実の中でどう生 で普通だったらばもうとにかくサバイバルが最大の目標となって、とにかくサバイバルのために何でもやるっていう、ね、生き方しかできない。だけどもちょっとでも、仏教を勉強した人間だったらば、そういうサバイバルだけの生き方ができなくなる。なぜかといったらカルマのことを、ね勉強するから、ね、でカルマのことを勉強して、いいことをしたら悪い、いいことが結果があり、悪いことしたら悪いこと結果が出るというようなことがだんだん分かってくれば、自分の人生の方向っていうものがそれに従って生きることになるわけですよ、ね、だからそのとにかくいいことをしていく、悪いことはしていかないっていうね、そういうことをとにかく地道に積み上げていく、どんな状況においても。だからいいことをしたらすぐいい結果が出るのが明らかな時にいいことをするのは簡単じゃないですか、これはね。だけど本当に難しいのは、いいことをしても全然いい結果がすぐには出ない、出ないどころがなんかかえって悪い結果が出る。それこそなんていうかな、王様の写真を踏まないっていう、ね、これいいことに決まってんだけども、そういう決断をしたら途端にぶん殴られちゃうっていうね、悪い結果が出る、ね、そういう時にそれでもねぶれないかっていう問題なんですよ、ね、でも本当にカルマが分かってる人間だったらばもし踏んじゃったならば、まあ確かに解放されるかもしれない。で、ある意味、一時的にはいい結果が出るかもしれないけども、王様の写真を踏む、つまりダルマを踏みつけにする、ダルマを全部捨ててしまうってことは、とてつもなく悪い結果がね、当然出てくるわけだから、それは、その方がもちろん怖くて、とてもできないわけですよ。ね、だから当然、そこでブレないわけ、生き方がね。で、それで、そういう、本当に仏教が分かっている人間だったらば、今ね、いろんな暴力を振るわれる、いろんなひどい目に遭っていながら、その時に本当に気をつけなきゃいけないのは、我々の本当の敵、本当に戦わなきゃいけない相手、本当に克服しなきゃいけないものは、自分自身の怒りであり、自分自身の憎悪であり、執着であり、狂心的なものであり、差別である、差別する心である。それを乗り越えるために今具体的な現場の中でそれを乗り越えていこうっていうね、そういう仏教的生き方が一本筋が通るわけですよ、ね、ところがほとんどの人がその筋が通らないのはなぜかって言ったらば、もう暴力を振るわれたら一気にその暴力を振るわれ相手に対して憎悪を感じてしまうし、自分を殺そうとする相手だったらもちろんそれに感じてしまうっていうね、憎しみ。だけども本当に仏教が分かっている人間だったらば、まさに自分を殺そうとしている相手に対してフォアギブネス、許すっていうことをしたら、これとてつもない仏教的な修行になるわけです。スピリチュアルプラクティスになるわけですよ。だけどこんなことはなんていうのかな、セオリーとして言ったって全く意味のないことでね、全く安全、自分を安全地帯に置いてね。だから今チベットの人たちがやっていること、あるいはベトナムの人がベトナム戦争の時にやったこと、あるいはミャンマーの人がやっていることっていうのは結局そういう意味、になるし、でそこで本当にこの今私がずっと今日喋っていることで、ティムタンが信じされたことをができるならば、とてつもないその仏教の修行をしているっていうことになるんですよ。だ特にその今日先週出たじゃないですか、エンゲージドブディズムでね、仏教と政治とどの程度あれしたらいいんですかってね、そんな2つあるわけじゃなくて、そのまさにそんなものが2つあるわけじゃなくて、ね、まさに自分 を殺そうとする相手に対していかにフォアギブネスのコンパッションを持つかね、許す慈悲を持つか、これはもう何ですか、もう仏教の修行以外何もでもないわけじゃないですか。たとえそれがもう最も政治的に最も戦争のど真ん中にあったとしても、だからそれエンゲージドブディズムで、はい仏教と政治とをなんか関連付けましょうなんて、そんなのんきな話じゃないわけですよ、ね、 もう仏教の修行以外の何者でもないわけね。そうだったら。それが本当に意味のエンゲージ・ベジスの意味だし、ヒルナタハンさんやお坊様からおっしゃってる。で、で、それをね、でも、そんなことが単にカルマを、頭で理解している人間にはそんな無理なんですよ。ね、あ、悪いこと したら悪いこと結果が出るっていうね。やっても、目の前に、拷問とかなんか迫られたらば、そこでフラフラとなっていってしまう。ね、だからこそ、誰かに我々は見られていなきゃいけない。で、そのもちろんね、サンガとして、多くの仲間にと一緒に、修行していくこと。で、そうすることによってお互いをサポートし合っていくこと。ね、これ非常に大事なんだけども、だけども最もね、我々にとって必要な人はもちろんお釈迦のブッダですよね。で、ブッダが見ていてくれるならば、ブッダが、知っていてくれるならば、我々が今何をしているか、ね。ただ、これぐらい、力強いものはないじゃないですか。ね。で、その時に、ものすごい強いエネルギーが湧いてきて、ね。で、これが、王様が、この、ブッダの前でね、五体投地を、五体、まあ、こっちに多分ブッダの像があるんだと思うんですけどね、ブッダの前に五体投地をされていて、ね、で、その王様の体にものすごいエネルギーが湧いていて、で、そしてそれとファームディターミネーションですね、固い決意ですね、固い決意が、そこにある。なぜかって言ったらば、まさに今、この憎しみと暴力とを目の前にして、もうこれはもうリアルなものなわけですよ。ね、もうみんなニュース映像で見たようにね、これ、はい、憎しみと暴力っていう、そんな、なんかのんきな家庭の話でもないし、のんきなコンセプトの話でもなくて、もう目の前の本当の、リアルな話なわけですよ。で、それを、そういうリアルな現実を目の前にしてね、我々が今まで通りの生き方をしたら当然ただ敵を憎むで終わりで、またこの野郎って言ってまた憎しみが憎しみをやって、まあ愛も変わらずのストーリーになっちゃうんだけども、でもそうじゃない、今仏教徒としてもう千載一遇のある意味チャンスなんだっていう、つまり普通だったらは憎悪がわーって湧き起こって、この憎悪に押されるかのように敵をこの野郎と憎んでしまったり、やっつけようとしてしまったりするんだけども、そうではなくて、この自分の心の中に湧き起こってくる憎悪とか憎しみとか、ね、狂心的なものとか、ね、あるいは差別ねとか、それを、それこそまさにもうこれだけ、それも非常にリアルなものとして湧き起こってくるから、それを乗り越えることができたら、これとてつもない仏教の修行に、そういう話なんですよ、ね、です。だからもう繰り返すけども、エンゲージとブジズムなんて言ったって、その政治と仏教との関係なんて、そんなのんきな話じゃなくてね、まさに仏教の修行を現実のど真ん中でやっていくっていうね、っていうことなんですよ。で、それを今法王様はされてるし、で、王様が全くぶれないで、エネルギーにあふれて、で、非常に強い決意であってされているのが今もこのティロント・ハンさんがね解説した通りですね。これもうこれこうそっくりそのままこれ今の状況なわけです。これは、まあ、さっきも説明したようにベトナム戦争当時の、ね、状況なんだけども、ベトナム戦争のど真ん中でこういう詩が書かれてなんですけどね、状況としては全く今と同じですね。だからまあなんていうかな、これはね、今日の話はこういうティグナタハンさんみたいな偉い人、ポーさんみたいな偉い人が、まあ 現実の中でこういうふうに頑張ってますなんてね、そんなのんきな話でもなくて、あの我々自身がね、あの、の話として我々自身がどうね、この非常にきつい現実の中でまさに仏教を修行する、仏教の修行っていうのはそんななんかあの日曜日に一歩間に行きますとかね、どっかのリトリートに行きますとかね、そんなのんきな話ではないわけですよ。あるいはなんかお経をね、ナモタサバガバトなんてね、お経を読んでそれで終わりの話じゃなくてね、もちろんそういうのも全部大事なんだけど、あのそういうことを通してね、本当に、自分の中の憎しみ、憎悪、執着、狂心的なものね、差別する心、それを、乗り越えていく、もう現実のど真ん中でね、まさに憎悪が湧き起こってくるそのど真ん中でやって、で自分の殺そうとする相手も許す、そういう微笑みを浮かべる、でその時に、その微笑みはエターナルになった、で永遠になった。なぜ永遠かって言ったら、それはもう相対的なものじゃなく絶対的なものだからですね。でその絶対的なものを、なるんだけども、でも愛も変わらず非常に長い非常にラフな道を歩かなきゃいけない。だけどもそこには太陽と月とが照っていてくれる、ね、昼間は太陽、夜は月ね。これはもちろんブッダが見ていてくれているという象徴ですよ、ね、だからそこら辺なんですね、問題はね。常に非常にきつい、非常にいつまで続くか分かんないような状況なんだけども、まさにそこに本当に永遠に通じるものがある、絶対に通じるものがある、それをそこで実現しなきゃいけない。でそのためには常にお釈迦様の存在を感じる、あるいは見ててくれさってる、私自身が知っていることを知っていてくださってるっていう、そういう自信ですね。だけどこれは実際にお釈迦様の教えに従わない限りそんな自信ないじゃないですか、ね、お釈迦様はこういう、あ、まあ、そうは言ったってそんなこと無理だよなって言ってたらね、お釈迦様に見守られているっていう自信はそこからありえないんですよ。だけどもそうじゃなくて、あ、非常あの本当にお釈迦様の言われたことを実際に実践しているからこそね、あ、自分はお釈迦様によって見られている、見守られている、知られているっていうね、そういう力が生まれてくる。だからあのティク・ナット・ハンさんという人はベトナム戦争の中でも全くぶれなかったし、全くぶれなかったんですよ。あのだし、法王様が今全く今度は最悪の状況の中でもね、全くぶれない、ね、でそれを見て、我々のね、あの我々は仏教徒だから、あのなんていうかな、単に、まあ、今私チベットのことずっと話してるけど、これは別にジャーナリストとしてね、あるいは国際政治なんとかとして話してるわけではもちろんなくてね、あのずっと言ってきたように、あのチベットのこの問題も 100% の仏教の問題だから、 100% の仏教の問題って何もチベット人が仏教徒だからとか、おしゃ王様があの仏教の指導者だから、なんでそんなレベルの話じゃなくてね、まさにあの今チベットの人たちがやっている、何をされているのかっていうと、今日あのお話ししたこの詩の中でのことを今やってるわけですよ、チベットの人たちは。それだからこそね、あの我々は全ての人たちを理解して、まずね、この一番人間苦しいのは誰にも認められないことなんですよ、ね、だけども日本の仏教徒である我々がチベットの人たちが今仏教の修行をしてるんだっていうね、ことを理解して明けたならば、その理解だけがね、それが勇気づけになるし、ことをだと思います、ね、だからそういうふうに、日本の仏教徒としては、あのチベットの仏教徒の人たちを理解していきたいと思います。で、あのね、あのおしゃ、法さんもよく言われるんですよ、日本っていうのはストロングストブリストカントリーってね、まあ、あの要するに仏教国ってあるけども、まあ少なくとも日本は仏教国なわけですよ。インターナショナルに見たらですよ。日本人たちはそう思ってないかもしれないけども、インターナショナルに見たらやっぱり日本で仏教国だし、 で仏教国ね、アジアの仏教国の中でやっぱり経済的にも政治的にもナンバーワンなわけですよ。それぐらいの力があるわけね。それだからこそ法王様は日本からのサポートというものをね、非常に期待しているですよ、ね、だから毎年毎年来られてたわけです、そうだからこそね、今、何かを見せていきたいと思いますね。ですから今日は、ね、もう一回、仏教をこの現実のど真ん中で修行するっていうことはどういうことなのか、ね、それを、確認する話でした。それが、まあ、西洋的に言えば良心ということになりますけども、ね、それの仏教的な裏付けを